中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2022年2月10日木曜日です。今日はね、東京地方は雪が降ってますけどね、皆さん大丈夫でしょうかというところで、まあ、またあの清水がタイトルコールしてるってことは清水が、一人でやってるのかと思いきやなんですけど、今月はスタジオから私、中央学院大学法学部准教授の清水と、今遅れてるんですけど主役の七海みんなさんが来てくださるのでお送りしていきたいと思います。感謝と。でそして、今月は第1期のねラジオメンバーだった卒業生の元杉さんと渡辺さんに、オンラインで参加してもらって進めていこうかなと思っています。まあ、なかなかねちょっとこれから暗くなって足元悪くなってきますので、皆さん気をつけていただいてと思いながら、やってますかねでもまあ朝方そんなに雪大丈夫だったかなと思ったんですけどね、なんかだんだん今ちょっとスタジオに来るときに雪が降ってきて、まあ明日の中学大学も入試があったりしますけどね、少し足元どうなのかなと思ったりしてますけどね、まあコロナもあったり雪もあったり、なかなかちょっと荒れ模様ですけどね、頑張っていこうかなと思ったりしてます。まあ2月というとこなんで、まあバレンタインデーシーズンですからね、なんかそういうちょっと甘い系のお便りも、お待ちしていますというところで、今日もあのオープニングは、ハクナのお友達の、花ちゃんから、音源いただいてまして、でこの後のね、番組のメッセージ受付もね花ちゃんの音源使わせていただこうと思ってます。じゃあお願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは @清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、まあ、そして、ね、白菜のお友達の花ちゃんから、今日の1曲目というところで、リクエストいただいてまして、世界の終わりでダイアリーをお聴きいただこうと思うんですけど、あの曲の紹介もね送ってきていただいてたので、そこを読んでみようかなと思うんですけど、まあ、このダイアリーっていう曲はこのピアノの沙織ちゃんが作詞作曲を担当していると。で、ドラマの未来日記の主題歌にもなっているというところです。で、日記通りに出会い恋に落ち永遠に別れた未来日記、ドラマぴったりにハマりすぎてるので聴いてるだけでキュンキュンしてきますと。で、そして前半に出てくるピアノの感想があってすごく長いです。で、ボーカルの深瀬くんを差し置いて私が前に出ると言わんばかりの沙織ちゃんのピアノソロにも注目して聴いてみてくださいとのことです。それでは世界の終わりでダイアリーお聴きください。世界の終わりでダイアリーお送りしました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事をお話ししています。まあなんですけどちょっとね、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でなかなかこう現役のゼミ生連れてきてとかねができないところなので、まあ今月もね、第1期のラジオメンバーで卒業生の元杉さんと今オンラインでつながってますんで、まあ近況というかいろいろお話を聞いていこうかなって思ってます。元杉さんこんばんは。
はい、もしもし、こんばんは。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ちょっとね先月は論文のねやつで忙しいっていうので元杉さんね、
そうですね、
そう大学院で進学されてっていうとこなんで、はい、大変だったかなと。なんでまあ去年ぶりですかね。
あ、そうですね。ねあのちょっと遅くなりましたけど、うん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。ねえ、もうだいぶ今のその修士課程というかあれは計画で通りに進んでるみたいな感じですか。
あー、やばいところついてきましたね。ちょっと今ちょうどそれで、うんうん、あのなんていうか結局その先月お休みした理由にもなっちゃうんですけど、うんうん、その論文をコピーしに行った論文がフランス語なので、あのフランス語を読まなくちゃいけないんですけど、うんうんうん、はい、まずそこでちょっと今引っかかってまして、うん、教授となんか再度ちょっと 面談をするというなんかとてもちょっとやばい状況ではありますが、うん、まああのちょっと頑張れば書けるでっていう話になりまして、うんうんうん、ちょっと頑張ろうということで、うん、今はもう本当にあのなんですかねあんまりお家から出ないで本当に紙と お友達になっております。紙とパソコンと、はい。
まあ、なんでやっぱりそのまあ文系の院生の過ごし方っていうと本当にねあの実験とかするわけじゃないから、まあフィールドワーク系の人はね外に出るけど割と閉じこもりがちだよね。
本当にそうですね。はい、なので太陽光を浴びないとこのままだと多分あのなんていうかキノコとかが生えてくるんじゃないかと思いまして、はい、
結構昼夜逆転しちゃってる。そうでもない。
ああ、なんか昼夜はまだかろうじて逆転はしないんですけど、うん、あのタイマーとかをかけ忘れて寝てしまうと、うん、もうあの次の日あの目が覚めないっていう
まあ、ね、
ことが起きまして、
はい、疲れてね。
そうですね、脳の処理能力が追いついてないのかなと思って。
いやいやいや、
パソコンみたいに外付けハードディスクが今欲しくなってますね。
拡張機能みたいなね。
あ、そうですね、ね、いつか人間も拡張機能がつくみたいな。
そうね、マイクロチップで
記憶をみたいな、ね、すごい近未来なアニメがすごいいっぱい出てきちゃいますけど、
ね、
はい。
まあ、私なんかもその院生時代とか、まあ、今も割とそうだけどその夜型になっちゃってて論文書くってなるとね。で、
そうです。
そう、私のお師匠なんかもあの本当にそういうタイプの人で、もうその夜中ずっと論文書いちゃって、で息子さんとか娘さんが、まあ、朝幼稚園行くのをこう半裸の状態であの行ってらっしゃいってしてで寝るみたいなことしてよく怒られたものですみたいな言ってたけど。
なるほど。でもなんか夜に降りていきますよね、
う
ん
う
ん、何事もなんか結構夜にその、うん、あ、やろうっていうなんかそのやる気の神様と、うん、あとなんかそのなんていうんですか、ひらめきの神様が夜型っぽくて結構その夜に訪れてくるので、
うんうん、そうね、
はい、夜仕上げて一日なんか好き放題ちょっとネットフリックスとか見てその次その日の夜にもう一回見直すと、うん、なんかちょっといいっていうのを聞きましたね、
うんうん、そうね、一回寝かすといいっていうのもね、はい、論文書いたりするにはね。
はい、
そっか、まあ、今なんだろう、まあやっぱり大学によってはそのいろいろ進め方あれだけど研究計画書書いて中間発表みたいなのがあったりはする？
そう、うん、今の段階だとその、うん、まあ、まだ修士1年なので、うんうん、あの計画書はまだ出さなくていいんですけど、うんうんうん、修士2年にあの、まあ、来年度になった途端にそのすぐ出せっていうことになるので、うんうん、もう、まあ、教授とかとは今のうちから、うん、あの密に連絡を取って、うん、まあ、大体こんな感じで書いていくだろうっていうのを決めておかないといけなくて、うんうん、まあ、あのなんていうか中間報告みたいなのは基本的にゼミで全部終わらせてしまうので、はい、あの、まあ、先生たちに見てもらうっていうことはあんま少ないんですけど、まあ、見てもらいたい先輩とかはその取る授業の初めになんか先生にその何を研究してるのって聞かれた時のためにそのまとめておくみたいな、それがなんか、まあ、そう結構前倒し気味の中間報告になるみたいなことは聞きました。
そうね、
はい、
まあ、結局、まあ、この間ね私の受け持ちの、まあ、中央学院大学の小学研究科も受け持ってるんですけど、そう、ま
あ、はい、
あの院生の口頭諮問があってで、はい、まあ、聞く視点っていうのはやっぱりそのどんな研究なんですかっていうのと、まあ、そこの、ね、独自性が何なんですかみたいなこと言うんだよね。
はい、
なので、
あ、そうですね、はい、
うん、そこをなんて言うんだろう、なんか呪文じゃないけどもうパッと答えられるようにしとくと、
うん、
まあいいのかなっていうかね、
はい、か私のちょうどゼミにいる一個上の先輩がちょうど昨日口頭試問だったんで、うん、その先週のゼミはなんかその先輩の口頭試問の練習というか、なんかもう気になるところをもうどんどんついてくれって言われたんですけど、私も言ってしまえばですけど、本当になんかその歴史学入門者みたいなもんじゃないですか、まだあの本当に 3,4 年しかも勉強してないので、ちょっと一番あのミーハーみたいな質問しますがっていう感じで質問の冒頭を、はい、始めて、でやっぱりなんか、まあ、普通のなんか研究者だったら、うん、まあ、そこは見逃すだろうっていうところの質問をしたりとかしたので、はい、逆にまあ良かったっていう風に伝えてくれてたので、まあ、ちょっと、救われたかなみたいな気持ちで面白いな、はい、もうまだ全然本当に勉強足りないなと思いつつ、
いやいや結局まあ一生勉強だからっていうところではあるから、ね、
いやそうですよね、はい、なんとなくまあもう今の時期から結局その研究方法を考えつつ、なんていうか、まあ一応修士で一回出ようかなと思ってるので、そのまあ出た先を考えるのに結構今頭を使ってて、
あそっかそっか、
あそうですね、はい、なんかまあ一般企業はちょっとやめとこうかなと、はい、
もうでもね、でそうそう、
はい、今結構そうだいいなと思ってるの図書館司書を目指そうかなと思って、はい、1年で資格も取れちゃうし、まあ結構そのまあ準でも、ほどほどにお金がもらえるって、ちょっとお金の話なんて下世話ですけども、いやいやいや、はい、はい、なのでちょっといいかなと思って今目をつけております。
そうだね、まあ、あとはやっぱりちょっとね就職が大変かもしれないけど、まあ、学芸員とかね、
ああそうですね、学芸員、はい、
そう多分専門が活かせるんじゃないかなと思ったりしてて、
はい、いいですね、
ね、
はい、
もう図書館もなんかすごい、なんて言うんだろう、本棚が背の高いやつとかね、なんかおしゃれ図書館とかがね結構あるけど、
はい、
なんかあんなのに私は結構ね憧れたりしてたんですけど、
あでも憧れますよ ね、ちょっとあすごいああいうところでこう勉強してます感出したいっていう気持ちは、
いやもうその本手届かないんだろうなって思っても、はい、ちょっとねインテリアとして置いときたいみたいなね、
は
い、
あーわかります、ほこりかぶって何の本だったか忘れたくらいにちょっと取ってみるかみたいな感じになりますよ ね、はい、
それがなんか今のというかこれまでのなんていうのこう知識アピールじゃないけどすごい勉強してるんですよ、はい、アピールだけど、
はい、
アピールって言っちゃいけないけど
いやいやいや
まあこれから未来になると本当に今最近私も電子書籍とか、まあ、その論文も電子化されちゃってるから、だからむしろそういう本とかが全然ない研究室とか、
あ、
ね、っていうのになっちゃうのかなと思ったりしてて、
うん、
うん、でも本杉さん的にはどう、まだその研究のデータみたいなのは全然紙ベースが多い、
結構その、うん、まあ何ていうんですか、研究者がもう50年も前に出してるのが一番新しいとかっていうのが結構ざらにありまして、
うんうん、
それもあって何かもう PDF でポロポロポロポロネットに落とされちゃってるんですよね。なのでまあ何かPDF で見るのもいいんですけど、やっぱりその英語とか外国語に集中しちゃってるのもあるので、まあ紙媒体に落として、自分で、まあ、なんか単語調べて書き足していかないと絶対読めないので、保存は PDF、 勉強は紙媒体っていう形に今はしてますかね、はい、じゃないとちょっとここら辺の画面とかも全部紙でいっぱいになっちゃうかなっていうぐらいの量にはなってきましたね。
でもなんか海外調査みたいなのは、まあ、ちょっとまだコロナでねあれだけど行く予定とかはあったのかな、はい、元杉さんの、
私というよりはなんか順番なんですよね、やっぱりその陰性の先輩が全部で今4人 いて、で、まあ、コロナが落ち着いてたら本当はその、ちょっと名前出していいのかちょっと怪しいですけどメイドゥームピラミッドっていうはい、ピラミッドが一応教授が今掘ってるので、はい、そこについていけるらしいんですけど、はい、 そうなんですよね。最近教授は YouTube チャンネルまで作り始めて、あら、
なかなか先進的な、
はい、そうなんです、そうなんです。ちょっとやっぱりこうみんなに知ってもらおうみたいなのすごい頑張り始めてて、うんうん、はい、ね、すごいな。
エジプト系だとどっちかというと、まあ怒られるかもしれないけど、私あの吉村作治さん、
ああいやもうあの必ず出てくる
でしょ、
うん、はい、
なんでそこをまあそこを継ぐって言ったらおかしいけど、
はい、
その第二の吉村作治さん的なね人が現れてもおかしくないなと思ってるんだけど、
ね、はい、はい、うん、今やっぱり結構そこの吉村作治先生の代から次の代が結構こう上に上がってきてて、で私の先生とかも一応その代らしいんですけど、うん、2代目か3代目だったと思うんですけど、うん、はい、なので、まあ、そのテレビ出演とか結構お茶の間にも最近ポロポロってこう出るようになりまして、うん、先生自体は、うん、はい、だそれの他でもやっぱり YouTube でなんかすごい活動されてるあの関西の教授の方がいらっしゃったりとかして、うんうん、はい、なんかエジプト、あ、実は今年がそのエジプトのプレミアムイヤーらしくて、すごいんですよね、そのエジプトをこう押そうみたいな動きが。はい、あのツタンカーメンが掘り出されて、あの確か100周年で、はい、であのヒエログリフをシャンポリオンが解読して120周年っていうことだったので、はい、なんかすごいもうみんなでそのエジプト好きとかはわーってすごい大騒ぎしてました。去年とかもすごいそのエジプト本土では、まあ、コロナのことは垣間見つつも、そのなんか博物館のミイラの移動をなんか大々的に行ったみたいで、その王家のパレードとか言って深夜 YouTube で生中継とかして、はい、なんかすごい超話題になってました、やっぱり。
じゃあちょっとまた引き続きその辺のお話を聞かせてもらいながら、ちょっと一曲いってみようかなと思います。
はい、
これまたね、あの最近私もまだずっと TikTok ハマってるんですけど、まあ、TikTok で聞いてるやつで、あの Not Equal Me でっていうか、ミルテンって何、お聞きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、というところで、このコーナーでは、いろいろねお気に入りのものを聞いていこうかなと思うんですけど、今日は、私の中央学院大学の、清水ゼミの OG のね元杉さんと渡辺さんが今つながったかなというところで、お話を聞いていこうと思ってます。でさっきからお話ししてくれてる元杉さんは、あの進学して大学院にね、はい、進んでって言ってもね、現役大学院生と、渡辺さんは、まあ、OL ですね
OL、う
ん、
そう
というところで、じゃあちょっと渡辺さんに声をかけてみましょう。渡辺さんこんばんは。
あ、すいません、ちょっとわざわざすいません、
いやいやいや、
すいません、すいません、 お久しぶりです。あ、来ました、おめでとうございます、
おめでとうございます
すいません、すいません、遅くなって、
ね、いえいえ、今日もお仕事でした、渡辺さんは。
はい、渡辺はあの通常通り、うんうん、平日は仕事ですね、あの、うん、ジムなんで、うんうん、あの初戦はジムなんで、
いやいやいや、
あの平日は出勤で土日が基本休みって感じですね、
うん、
なんで今日雪だったから休みになるかなってちょっと期待してたんですけど、そんなことはないですね、うん、全然電車も動いてましたから、
うん、そうね、帰りは大丈夫だった？
あ、なんか全然なんかまあ、めっちゃ降ってましたけど、なんか、何ですか、地面が濡れてるから積もることもなさそうな感じじゃないですけど、そんなに電車が遅延だったりとかっていうのはなかったですね、全然。
じゃあね、
ちょっと寒かったですけど。
そうね、もう夜だし、どんどん寒くなるからっていうの
でね。本当ですよ。
まあ、ちょっとね、私のお気に入りのコーナーからというところなんですけど、渡辺さん的には今のお気に入りとかなんかハマってるものとか、はい、
ちょうどあれですよ、うん、あのハマってると言えばですけど、うんうん、あのまるでこのコーナーのために用意したみたいになっちゃうんですけど、うん、あの最近あのジャンププラスってまああのアプリで、
ほうほうほう、
見てる漫画が一個だけあって、あのもしかしたら元杉知ってるかなって感じなんですけど、
ほ
うほうほう、あのタコピーの現在っていう漫画、
あ、全然わかんない、
ダメだったなんか結構ツイッターで話題になってて、なんか個人的にすごい絵柄が可愛いなって思ってて、でなんか、まあ、内容としては結構てかかなり重たい内容なんで、なんか可愛い絵柄と、ミスマッチな重たさっていうんですかね、なんか すごいなんか一言では言い表せないぐらいなんか苦しいじゃないですけど、なんかそれぞれ出てくるみんながすごい環境の悪い生活を、生活環境がとっても悪くてみたいな、なんかまあ簡単に言うとなんか言う、なんかなんだろう、クソ鬱になるドラえもんみたいな感じな、お前それは失礼だわなんか異星人のタコピーっていうのが、うんうん、まあ、ハッピー星から来たタコピーっていう異星人が、まあ、お、静香ちゃんって女の子と出会に助けられて、うん、あの、まあ、ハッピー星のタコピーっていう、そのハッピー星って名前の通り、あの、ハッピーにするのが目的じゃないですけど、う
んうん、
ハッピーにする道具、ハッピー、なんだっけ、ハッピーアイテムみたいなのを使って、静香ちゃんを助けてくれた静香ちゃんに一目惚れみたいなのしたから、うん、あの助けて幸せにしてあげようって言うんですけど、
うんうん、
あの静香ちゃんがあの尋常じゃないいじめを受けてて、で、うん、なんかタコピーがその地球に上陸して7日目に、うん、あのタコピーの秘密道具で、うん、なんか仲良しリボンっていうのをもらうんですよ、
うん、
なんかそのタコピーは平和なっていうか幸せな国から来てるから、うん、いじめとか喧嘩とかそういうのを知らないんですよ、
うん、
だから静香ちゃんが毎日いじめられてる状況を見て喧嘩しちゃったのしかわからないんですよ、
うん、
喧嘩なんてレベルじゃないんですよ、もう顔血まみれなんですよ、ボロボロになってなんだけど、あれ昨日と顔が違うねみたいな、うん、どうしたの顔色が違うよぐらいにしか思わなくて、うん、で喧嘩でもしちゃったのって言ったら、まあ、喧嘩かもしれないって静香ちゃんが言って、うん、でじゃあ仲直りするための仲良しリボンをあげるっぴーって渡すんですよこのリボンは好きなだけの長く伸ばせるから遠くにいる友達とでも 仲直りができるよみたいなこと言われるんですよ、うん、でもなんかそのハッピー道具って人間の手に渡しちゃダメ、勝手に渡しちゃダメで、あの、タコピーとかハッピー星人がいるところで使わせなきゃダメなんですよ、なんですけど静香ちゃんが好きだったっていうか、ちょっと静香ちゃんの魔性の魅力に惹かれたタコピーは、まあ、静香ちゃんが幸せになれるんだったらいっかってことでそのまま静香ちゃんに渡しちゃうんですよ、
うんうんうん、
でまあでもそれでも何時間経っても何の報告もないんでちょっと気になって静香ちゃんのところ行ったら、うん、あの静香ちゃんがその紐を使ってみたいな、
なんと
あのお家でみたいな感じになっちゃってて、タコピーはそれがよく分からなくて、え静香ちゃん何してるの、そんな使い方じゃないよって言って揺すったらドサみたいな感じでこれが第1話なんですよ。でここからなんかその前にタコピーの別のアイテムでなんかなんだっけ、ハッピーカメラみたいなやつで写真を撮った日に戻れるアイテムみたいなのを使って、うん、その静香ちゃんの死を回避するために動くんですけど、
う
ん、めちゃめちゃ悪い方向に進んでいくっていう、
うん、
なるほど、
なんか見ててなんかあこれ誰も幸せになんないじゃんっていう、うん、なんか明るい話じゃないんですけど、うんうん、なんかめっちゃ引き込まれるんですよ。
え面白そう、ね、ちょっと私読みますわ絶対そういうの、う
ん、
超好きなんでね、
はい、ね
泣いちゃった、
ね、漫画だと最近寝る前だとダイナーしか読んでないから私
ダイナー
そう
あれじゃん藤原竜也さんが
映
画
やってたやつが、まあ、あの実写化した方の映画だけど、
ここにはイカれたやつらしか集まらない、
そうそうここはーっていうね、あのすごい藤原竜也武士がもうめっちゃ出ちゃってる映画があるんですけど、
結構豪華なやつ、
そうだ、そう
あれの原作を今読んでるけど、寝る前 の, そうあの絵本の気持ちで読んでるけど、
なるほどね、今日はダイナーを読むわよ、怖
そう
でも脳内藤原竜也さんの声で変化されて
る、そうですね、もう全然そんなキャラクターじゃないんですけど藤原竜也になっちゃいます、
ね、
す
ごいな。でもそっか、タコピーの現在はね、どうしても静香ちゃんっていうのが出てきちゃうとドラえもんがちらついてしまうのは、うん、まあ、今のね渡辺さんの紹介の
ちらつきますよね。でもあれなんですよ、全然
それっぽさが
ない、ちょっとドラえもんがありますよ、
あ多分 オマージュとかじゃない匂わせみたいな
そうかも、そうかもしれない、なんか
ドラえもんって絶対さ、
ドラえもん風みたいな、
そう絶対幸せにするじゃん、ドラえもんは、
そう、なんかすごいびっくりするぐらいみんなに事情があるじゃないですけど、
うんうん、
なんかみんな環境、言い方悪いけど普通の家じゃないみたいな、お家の家庭環境が複雑でみたいな、うん、なんかもう、そういじめてる女の子のパパが静香ちゃんのママに入れ込んじゃってるみたいな、ママが、静香ちゃんのママがまあ キャバ嬢かなんかなんです。夜のお仕事をしてて、
なるほど。
で、パパは静香ちゃんのママに貢いでるから家庭が荒れちゃって、うん、まあ、女の子マリナちゃんって言うんですけど、マリナちゃんとしては静香ちゃんのママが元凶だから静香ちゃんが嫌いなんですよ。なんかいじめるんですけど、いやもうマジですごいですよ。第4話がやばいんです。第4話からやばくなってくるんですよ。ジャンププラス今全部読めるんで、ぜひ。
じゃあぜひ。私も読んでみようかなと。
はい。
じゃあちょっと一旦 CM に行ってみようかなって思います。
はい、
はい、
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、それでは法律相談のコーナーというところで、やっていこうかなと思います。これ今日かな昨日かなんかのニュースで、なんかマチコンっていうのがあるらしいじゃないですか。なんかマチの合コンみたいなやつ。
あ、うん、あ、ありますね、
うん、噂は聞いたことある
あんまり2人は行ったことない。元杉さんや渡辺さん。いやもう
全然ないですね。いつか行くかもなぐらいの。
おでね、そこにその参加したかった人がいて、47歳の男の人なんだけど、その30代限定のマチコンに行きたかったんだって。
ダメじゃん。
ああなるほど。
で、運転免許証を偽造して、で参加してて、逮捕されてしまうと。でまあ何て言うんだろう、あの自作のしかも何て免許証じゃなくて、わざと免許証なくしましたって言って本物を発行してもらって、で、あの自分の生年月日のところを削り取って、でシール貼ってやってたんだっていう、ね、
すごいです ね。そんなに十何歳も下の若い子と出会いたかったのかっていうところです、
うん、
そういうことするから出会えないんじゃないのかと思うけど、ね、そういうことする少年を見抜かれてるから出会いがないんじゃないかなと思いますけどね。
まあね、なんでまあこれもね現在の一つかなと思ったりもするんですけど、まあ、あの残念ながらこの 彼は、誘引公文書偽造同行使とかの疑いで、まあ、逮捕されて、まあ、書類送検というところなんですけど、まあ、結構そのなんていうんだろう、文書偽造とかああいうのっていうのはまあね、2人も私のゼミの OG なわけですけど、まあ、やったかなっていうところではあるんですけど、
はい、
あのまあいや聞かないよ。
はい、ありがとうございます。そう、
変なクイズ出さないんだけど、あの、まあ、今日のちょっと、まあ、ワンポイントというかね、あのえそうなんだっていうところでいくと、名刺とか表札についてはあの偽造しても許されるっていうのが実はあるんですね。でまあ、あのいろんなこう、まあ、今の免許証とかそういうのはやっぱりダメなんだけど、その名刺とかと表札になんか好きなこと書いても一応 OK とはなっていて、なので、まあ、大学教授じゃないのに大学教授なんとかって書いた名刺を持ってるとか、
詐欺師が持ってそうなやつ、
うんうんうん、
あ
そう
今言おうと思ってた
でそこの会社に入ってないのにとか、そこの会社の社長でもないのに社長でって書いた名刺持っとくとかっていうのは、一応まあ法律的にはセーフになっていて、でまああのそれで詐欺を働いたら詐欺罪とかになるんだけど、単純になんていうの、騙すっていうかね、まあそれこそあのそのマチコンに行きたい人を応援するわけじゃないですけど、あのまあ法律ギリギリのとこで行くんだったら、まあその名刺にねちょっといいこと書くんだったらいいのかなと、ピチピチの30代って書いてだったら許されたのにねっていう
なるほど、うん、
まあ罪深さはありますけど、
まあね、
業は感じますけど、
うん、
確かに
と、そんな悲しい話題で、今月の法律相談はこんな感じというところでまあそういったね、身近なでもないかもしれないですけど、まあ、なんかこんなことっていいのかなとかね、そういうギリギリを知りたいとかっていう人からのご質問とかもお待ちしています。それではじゃあここでね一曲というところで、ちょうど今日はね私のゼミの王子の渡辺さん来てくれてるところで、まあ、私的にはなんとなく渡辺さんが歌ってんじゃないかなっていう声質がね
あ
っていうところでね、アルファキュンとクプラさんの脳症炸裂があるお聞きください。 い、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。今日はまあなんか絶対大丈夫って言われたのにこう急に裏切られてダメになってしまうっていうかこうはしごを外されるっていうかそんなこう期待をさせて裏切るみたいなね、まあ、基本的には許されないと思うんですけどどのぐらいのこうギルティっぷりかっていうかねどのぐらいの罪っぷりかみたいなのをまあ、討論していこうかなって思ったりしてます。
うんうん、討論。最も苦手とするもの
だと。すごい、もう超前提で言ってもいいですか、
うんうん、
多分その、あの、断罪される側なんですね、私結構。
あ、本当
例えば、
あの、だからそのバイト先で知り合った5歳下の女の子とすっごい仲良くて、
うんうん、
で、今とかもすごいその、夜作業電しようって約束するんですよ。
うん、あ、うん。
はい。で、あの、はい、あの、まあ、ご飯の席とかで、まあ、酒をも、飲むとかあるじゃないですか、
うんうん、
はい、そうすると私極度に眠くなるかあの相当ぶっ壊れてるかどっちかなんです
け、ね、ど、はいはいはい
はいはい
はいはい、はい、一つだけ言っていいですかマジで、
はいはい、
あの作業をするって分かってるんですよね、
はい、そうなんです。
あなたが予定を事前なんか酒を飲んでて突然あ作業電しませんって言われたんだったらしょうがないかもしれないですけどちょっとマジで言っていいですか。あなた分かった上で酒飲んでますよね。
いや大丈夫かなって今日は大丈夫かなってなっちゃう。
ちょっと待ってください。その日本当にちょっと待ってください。あの大丈夫かなって何なんですか。
はい、大丈夫あそう今日は
何が大丈夫なんですか。何ですかその今日はいけそうっていう。何の根拠があって言ってるんですかそれ。
健康状態。
は？ちょっと待ってください。あの、健康状態であなた眠気左右されてたんですか今まで。違いますよね。
あ、それ違います
ね。ほぼ体調がいいとか悪いとか関係なく、はい、あ、お酒飲もうって言ったら大体眠くなってるっていうことですよね。
うん、まあそうだ、ね。
てかちょっと待ってください。体調によって左右されるんだったら余計じゃないですか。もっと考えられると思いますし、てかちょっと待ってください。はい、体調がいいからって作業電するっていう予定が入ってる酒飲むのってどうなんですか。
いやまあちょっとねたしなみで飲んじゃうところかね。まあ
ちょっと待ってください。たしなみって何ですか。
まあなんか本当にいや、うん、でも本当にねそういうことをしちゃってこの間とかも寝落ちしちゃったんですよ。
うん、
でなんかすごい大事件が一回ありまして、うん、寝落ちしたとかじゃないんですけど、うんうんうん、私その先の用事が伸びちゃって、うん、そのほうほうまあ作業電をな女の子と3人でするっていう約束をして、で、あ、ごめん、ちょっとまだ遅れてる。でも、絶対家帰ってやるから、ちょっともうちょっと待っててっていう LINE をしといたんですけど、
あ、うん、
どうやら、その、仲のいい子の友達がもう一人いるんですけど、その子も遅れてるって言ってたんですよ。で、あ、これまずいぞとは思ってたんですけど、そこで、やっぱり、ちょっと、はい、ごめんねっていうことになりました。本当にごめんねって。っていうことがありまして、なんか、まあ、すごい、裏切られた気持ちになりましたっていうことを言われたときに、あ、これ私だって思いました。今日の議題を見たときに、あ、これ、
なるほどね、
これは徹底討論の前に私が断罪される側だ
から。裏ね、その、ご友人さんにね、謝罪をきっちりして、落とし前をつける小指ぐらいを捧げるべきだ
った、はい。ああ、そうですね。あの、なんかその後、年末なんですけど、なんかちゃんとごめんねって謝った LINE の後に、まあ、許しますみたいなのが来たのをいいことにその年末だったんでやっぱり
許します。
恐ろしいほど酒を煽ってしまいまして、はい、
何その日本の悪しき風習みたいなのやって
あの廊下に置いてあった段ボールに突き刺されながら愛を叫んでたっていう供述があるんですよ家族から。
やば
で、その愛を叫んでた電話先にあの友達の名前が書いてあったらしくてなんかごめんなってなりました。その他の日にもうすごいだるがらみされたみたいな。でもなんかまあ、あの、世界の中心じゃないですけど、お家の中心で愛は叫んだので、まあ、とりあえず多分、はい。まあ、伝わったかなと。
まあ、なんかね、何にも意図せずにお酒を飲んでしまうときって、たまにあるんだよね。
ああそうなんですよね。はい。目の前にポンって置いてあったりとかしたら、うん、あの、こう入れて、
お茶とか水缶を飲む感覚でカシュッって言って、
あ、そうなんですよ。わかりますわかる。
リアルに使っちゃいましたけど、本当なんですかそれ。
いい
そんなのありはカシャってやった時点でわかりません。 うん、まあ、お酒だって、うん、
いやまだねカシャってやった時点では分かんないね。
そう、分かる、炭酸飲料かもしれないや
マジで
そうだよ、オレンジジュースでもカシャって言うわ。
そうだね、
確かにな、そうそう言われてしまう、確かにそうだな、うんうん、でもちょっと待ってください、あの食事の場に缶ジュース置いてあるかな。
あるあるあるある、
分かんないんだ、環境が違えだやっぱここ。
私ドクターペッパーとか好きだからめっちゃ目の前に置いてあるよ。
飯の時ドクターペッパー飲むの？
いや、あのもうね、ドクターペッパーないと生きていけない体だったはずなんだけど、最近缶チューハイとかプシュってやるからね、本当に。
なるほどね、ちょっとやらないから分かんなかった、ごめんごめん、そこはちょっと理解が足りなかった。
いや、これある意味徹底討論してますよ。
そうね、つい無意識でお酒飲んじゃうかどうかのね。
あ、そっちになっちゃいますけど。
なんかこれってどうなのって、議題見た時に思ったのが、うんうん、これなんか頭に浮かんだのマジで時給層の話しか浮かばなかったですけど。わかる？一緒に走ろうね。
あー、わかる。
絶対置いてくやつ。
うんうん、
置いてくやつ。
ムカついたから本番で置いてってやったけど、私は。
そんななん
で。さすがや。
ムカついたんで、なんか授業中に一緒に走ろうねって普通に置いてかれたんで、すっげえムカついたんで、本番でガチで置いてってやりました。
うわ
で言われたんで、終わったのに言われてるのが、なんで千秋置いてくのって言われてるんですけど、この口元まで、おめえいつも置いてってんだろって思ったんですけど、ごめんねっつって終わりましたけど、その時。
いや、それ、仲良しリボン使った方がいいよ、仲良しリボン。コピーにもらって。
絶対やだ。
仲良しリボンゴールテープになるのかどうかって、
ね。あ、いいですね、それちょっと。
ならない。僕の場合はならない。
なるほどね。うん。
確かにね。
万年ビリだったんで、一緒に走ろうってまず声かけてもらったことないっすね。はい。
でも、そうなんだ。そうなんだ。
そうそうそう。一緒に走ろうなんてまず声かけてもらえないから。
まあでもあれって、声かけるのって結局自分は一人になりたくないけど、ビリにはなりたくないっていう気持ちの表れだから。そうだよ。
だよね。
だから最終的に自分が最後じゃなければいいわけだよ。あと一人で走るのがあの年頃って恥ずかしいから。
ああ、なるほど、ね。
あの年頃。
そうそうそう。あの年頃って一人で走るのクソ恥ずかしいから、ね。
そうか。
とりあえずだから群れるんですよ。群れて、でも、結果は残したいんですよ、それなりに。優秀な成績じゃなくていいんですよ。
うん、そこそこ行こう。
頑張ったという結果があればいいんですよ。100人中60とか70ぐらいだったらいいんですよ。でも一人で走るのは嫌だから、一緒に走ろうねっていう保険を作るんですよ。僕はそうでした。
お
なるほど、なるほど。
何人も裏切ってきましたし、裏切られて
きました。結局ね、加害者にも被害者も
なる。なるなるなる。あれね、申し訳ない。もうみんな裏切ったし、裏切られたからなんですよ。
そうね。
全員に裏切られたし、裏切ったから全員。
確かに、そうそう。今、ディレクターがね、テスト勉強してないとかって言って、いい点取る人いますねって言って。
ね、
ああ
、ね、あればっかりはね、誰も信じてなかったよ、ね。
うん。
いや、あればっかりじゃねえわ。
寝ちゃってさ、とかね。昨日全然やってなくて。
います、います、いますね。
誰の目の前で言ってんだみたいな。教科書一回も開いてねえぞ、みたいな。
いやいや、いいんじゃないか。学校らしい感じにな
って。殺されましたよ。
いやいや、
青春だ。
ね。というところで、じゃあちょっとね、一旦今日最後の曲行ってみたいと思います。青山テルマさんで、ワナカムアゲインってね、フューチャリングバーバルでお聴きください。はい、懐かしいねジングルでしたけど、
私が何をしたというのか。
いやー、すごい、もう本当にいい ね
毎回処刑されてんだよな、ここで。
いやいや、ちょっとね、5年前6年前と思えないクオリティだよねっていうので、ちょっと大学の告知というところで、簡単にというところで、今一般選抜、が出願期間が今度2月の18日から、ありますので、ぜひチェックしていただいてというところで、あと大学院の方ですね、私も担当してますけど、今度2月の14日から、出願受付開始というところで、ぜひぜひ皆さんも中学院大学生、中学院大学、大学院生になってねっていうところで、中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました。ちょっとね、お詫びというかなんですけど、今日秘書役のミーナさんが、向かってる途中だったんですけど、青戸で、立ち往生してるので、
まあ、
今月はちょっと参加できないというところで、
大変だ、お疲れ様です、
ね、お声が聞きたかった人はちょっとなんか TikTok とかもやってるらしいんで、探してもらうといいんじゃないかなと思ったりしてます。はい、でエンディングというところでね、元杉さんいかがでしたか？
ああ、いや、もう 久々じゃないですけど、まあ、ちょっと1ヶ月ぶりだったので、うん、まあ、本当にちょっと楽しいですね、やっぱり。はい。ね、すごい。本当にラジオなのにアットホームな感じがして、聞いてくださってる皆さんもちょっと。
アットホームっていい言葉だなぁ。
でしょ皆さんもね、
便利な言葉だ。
味わってほしい、このアットホーム感を。
そうね。ぜひぜひ。まあ、私も、なんだろう、中学院大学来てね、今度で9年目なんですけどね、まあ、10年とかになったらちょっとね、みんなで OBOG みんな集めてちょっとね、宴会みたいなしたいよねって、ね、
オンラインで参加させていただいて、
オンラインなんだ
その頃、ね、引きずって連れて行きます
よ、あ、本当その頃にはコロナ終わっといてほしいなっていうので、ね、
本当ですよね、
本当ですね、
そう、そんな感じで、じゃあ、元杉さんのちょっとねエンディングチャレンジを行ってみようかなと。
はい、
いいよ。
はい、行きます、はい、次回は2022年の3月10日ですね、木曜日より6時から生放送でお送りします。そして、お便りなども24時間募集中です。まあ、ツイッターの方にも、お便りをお送りください。あとはポッドキャストも、お待ち、あ、よろしくお願いしますもうちょっとカミカミだ。
いやいや、
頑張れ
ね、
頑張ってる。
土鍋さんもいかがでしたか、今月。
あ、うん、あれですね、あ、なんか相変わらず騒がしくて申し訳ないなって感じがしますけどね。
いやいや、ね、
なんかあれなんですよ、始まる前は今日はおとなしくしようって思うんですけど、実際なんか喋るとやっぱダメなんですよね。結構ベラベラベラベラくったらないことばっか喋るんですよね。
いやいやいや、
病気ですよもう。
いや
でも、ね、
それが面白いから、それが面白い。
そうそう、まあ、その雰囲気がね、やっぱりね、一気の強さがあったよね、みんなで。
ああ、そうですよね。
そう、
確かに、ね、ずっと喋ってる女と、なんかごめんなさいって感じ。
いやいやいや、
常に遅刻してる女とみたいな感じだったから。
そう、ね、遅刻見て
あったね、タクシーの中からっていうのもね。
あ、すいませんみたいな。
ねえ、でもそう、まあね、そのうちちょっとね、あの振り返りじゃないけど、なんかこんなことあったよねみたいなやつをね、うん、やっていっても面白いかなと。
どれだけ記憶力がないかっていうのが分かりますよ、うんうん、
壊滅してるかもしれない、ね、
さあ、そんなこんなで、もう残り17秒ぐらいだったんで、はい、じゃあみんなでせーのでさよならで言ってみましょうか。
はい、
はいはい、じゃあまた来月お耳にかかりましょう。せーの、
さよなら。